あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。イエス・キリストのとてもよく知られている有名の言葉の一つなんですね。今日はミッションスクールから夏休みの宿題かな、ね、来てくれてる学生たちがいますけど、この聖書の言葉ってなんか聖書の時間とかで聞いたことありますか？まだない、ある、お、うんうん、ね、ちゃんと起きてれば多分聖書の時間で、必ず聞くであろう有名な聖書の言葉、イエス・キリストの言葉ですね。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。塩も光もとても当たり前なものというかですね、私たちの身近なものですよね。そしてとても大事なもの、これが塩であり光であると思います。ちょっと料理をすればね、塩を使わないで調理する方が難しい。私はちょっと高血圧気味なので、ちょっと塩の代わりにレモン汁を使うとかそんなことをしなければいけませんけど、だけどやっぱり塩じゃないと決まらない味っていうのがありますよね。最後やっぱ塩加減、それをこうどうするかでもう味が変わる、ちょっとの量で本当に劇的に変わる、そういうものだと思います。味を整え、その料理のうまみを引き出していく、そういう役割が塩にはあると思います。またよく知られるのは、物を腐るのを防ぐ、そのために塩がねよく使われる。特に昔冷蔵庫なんてない時に、やっぱりこの塩漬けにするっていうことで魚を遠くに運んだ、日本でもそうだし、イエス・キリストの生きてた時代、ガリラヤ湖の魚なんかも塩漬けにされてローマに出荷されていた。でそれは非常に評判が良くて、ガリラヤのやっぱ特産品の一つだったっていうふうに言われています。そういう、こう物が腐らない、鮮度を保つ、そういう役割が塩にはあるし、またそうですね、お相撲さんなんかでね、塩撒いたりする、盛り塩をするとか日本でもあるし、仏式の葬儀に出ればお清めの塩っていうのがついてきます。何かこう清める、汚れをこう払う、そういう、こうものが塩の中にある。これは旧約聖書のレビ記なんかにも出てくる。昔からやっぱ塩が何かこう清める力を持ってる、そういう大事なもの、そして日常生活に非常に身近なものとして塩はあったと思います。光は本当にそうですよね。日が沈めばすぐに私たち今でも明かりをつけるし、今よりもっと暗い古代の時代だったら、もう日が沈んできたら光を灯す、なくてはならぬものですよね。闇をこう中で照らし出す光っていうのはなくてはならないもの。イエス様は、あなた方はそのようななくてはならない、そしてとても重要な塩であり光なんだっていうふうに語られたってことです。皆さんはこのイエス様の言葉をどういうふうに聞くでしょう。あなたは地の塩なんだ、大事な役割を持っている塩なんですよ、なくてはならないこの世の光なんですよ、そう呼びかけられたとしたら、呼びかけられているその呼びかけを聞いたとき、どういう心持ちになるでしょう。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、こういうふうにイエス様に最初に呼びかけられた人たち、そのあなた方っていうのはどういう人だったでしょうか。このイエス様の言葉は三条の説教の中で語られている言葉ですね。マタイの福音書5章はじめからイエス・キリストが山の上でお話を始められた、その三条の説教の一部として語られています。でこの三条の説教というのは5章の1節を見てみると、イエスはこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた、そこでイエスは口を開き教えられた。で、三条の説教は始まるわけですね。そして心の貧しい人々は幸いであるっていう、幸いの説教が始まるわけですけど、 ここで語りかけられているのはこの群衆、そしてイエスに従っていた弟子たちなわけです。このあなた方って言われているこの群衆というのはどういう群衆だったか、それはさらにその前段を見ると込み出しにはおびただしい病人を癒すって書かれています。24節の途中から読むと、人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。この群衆たちを見て、だからイエス様の周りにいたこの群衆っていうのは、もちろんそのイエス様のなされた癒しの技を見て驚いてこうついてきた人もいっぱいいたでしょうけども、むしろその当事者、いろいろな病気や苦しみに悩む者たち、そしてその悩んでたものをイエス様によってこう癒してもらえた、そういう人たちがこうあなた方っていうふうに呼びかけられている人たちなんですよね。でまた5章の11節、その始まった三条の説教の中で幸いかな、幸いである、幸いであるって語られてきた最後のところでは、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。ここでは迫害を経験しているあなた方っていう人たちの姿も見ることができますね。病を、病気をしててとっても貧乏で、そして言われのない悪行を浴びせられるような、そういう迫害を受けている、そのようなあなた方が地の塩である、世の光であるっていうふうに言われているってことなんですね。しかももともとの聖書の言葉で読むと、このあなた方っていうのはとても強調されて表現されているんです。他ならぬそのあなた方が世の地の塩である、世の光である、そういうニュアンスなんですね。最初にそれを呼びかけられた人たちは多分驚いたんじゃないかなって思うんですね。私がですか、こんな病弱な私がでしょうか、悩み深いこの私が地の塩なんて呼びかけられてるんでしょうか、この私が世の光なんでしょうか、思わず自分でこう受け止めることのできない呼びかけとして、意外な言葉としてこのイエス様の言葉を聞いたんじゃないかなって思うんですね。そんな重要な役割が自分にあるとは自分自身思えないんですけど、でもイエス様はそのように言うわけですね。どちらかといえばこのあなた方って呼びかけられている人たちはもう年を重ねて病気をしてできることが少なくなってきている人たちだったかもしれない、具体的な体に痛みを抱えている人たちだったかもしれない、その重荷で心が本当にもう塞ぎ込んでいるような人たちだったかもしれない、むしろこの世にあっては無価値な存在として見なされていってた、この世界から、この社会の中からは弾き出されていくような、そういうふうに見なされていくような自分の無力さとか、そういうものにこう打ちひしがれている、もしかしたら自分で自分のことを卑下してしまうような、そういう人たちが大勢いたんだと思うんです。でそういう中でも頼るものなんて何もないって、藁にもすがるようにしてイエス・キリストのところに来て、そしてそのイエス・キリストによって癒しを経験した、そういう人なんですね。だからこの他ならぬあなた方っていう呼びかけられている人は、イエス・キリストを通してこの自分っていう存在が
受け止められた。イエス・キリストを通して許された。一言で言えば、イエス・キリストを通して神の愛を知らされた人たち、そういう人たちだというふうに言うことができると思うんです。それまではもう希望も何もない、もう藁にもすがるような中で生きてた。そこでイエス・キリストに出会って救いを経験し、癒しを経験し、自分は生きてていいんだ、そういう希望を見出した、そのあなた方が他ならないこの地の塩であり、この世の光なんだ、そういうふうにイエス様は呼びかけられたわけですね。びっくりしたと思いますね。決して自分たちの内側から出てこなかった言葉なんだと思うんです。自分は地の塩だって、なくてはならないこの世の重要人物だなんてことを決して自分たちでは言うことのできない、そんな価値が自分の中にあるとはとても思えない。でもそういうものにイエス様が、あなた方は地の塩だ、なくてはならない世の光なんだ、そういうふうに呼びかけてくださった、そういう意外な知らせ、意外な言葉がこの言葉なんだと思うんですね。なんか新しいアイデンティティをイエス様によって与えられるような、そういう言葉じゃないかなというふうに思います。しかもイエス様はここで、あなたたちはこれからその地の塩になるでしょうとか、こういうことをしたらあなた方は世の光になるんですよって語られてるわけじゃないんですよね。もうすでに他ならないあなたたちは地の塩である、世の光である、そう断言してくださってる。だつまりこれはイエス様のこう宣言っていうふうに言っても良い言葉だと思うんですね。私たちがどう思うかではなくて、イエス様は他ならないあなた方は地の塩である、なくてはならない世の光なんだ、そういう存在であると宣言してくださってる、そういう言葉なんですね。だから大事なことは、その宣言を宣言として聞くっていうことなんですね。イエス様がそのように私たちを見てくださってるっていうことを知るということ、受け止める、認めるっていうこと、これがとても大事なことだし、そのような私たちが塩として、そして光としてのそのアイデンティティを大切にしながら生き始めていくっていうことがここで求められていることだと思います。私たちのこう今ある地、私たちの置かれているこの世、それは本当にどういう世界かなというふうに思います。今日来ている高校生たちが本当に成人し大人になっていく、その世界、社会がどういうふうになっていくだろうかなというふうに思います。ここで語られている地、世っていうのは、まさに人間の生きる社会っていう意味です。私たちの世界っていう意味です。私たちの歴史っていうふうに言ってもよいかもしれない、そういうふうに言えるものです。先週私たちのこの教会では、国部長老が奨励をしてくださいましたね。弱さの価値っていうとても良い、奨励をしてくださったと思いますけども、今日週報に要約が載っていますので、ぜひ目を通してほしいなと思います。で、私たちの世界、私たちの世、私たちの地っていうものは、弱さに価値を持つっていうことではなくて、強さであったり、生産性だったり、そういうものに価値を見出しがちだし、そういうものに私たちがこう心を奪われていく、そのようなことをこう語ってくださいましたけども、まさにそうだなというふうに思います。私は先週の奨励を聞きながら、何年か前に起こった相模原のね、山百合事件のことを思い起こしました。一人の方は奨励聞き終わった後にやっぱそのことを言っておられました。弱さを無価値としていく中で、生産性のない奴らは生きている資格はないと言って、障害者施設に暮らしていた人たちを殺してしまうという非常にこう凄惨な事件がありましたけども、でもそれが私たちの社会、この地、この世を何かこう浮き彫りにしているような価値観がこうあぶり出されたような、
まあ、そういう事件だったんじゃないかなっていうふうに改めて思わされます。でそういう中で私は先週夏休みで出かけていたんですけど、旅先乗り物に乗りながらですね、時間があるときにペラペラめくっていた一冊の本の中でですね、今私たちが生きているこの社会、この地、この世をこう少し表現するやっぱり文章にこう出会いました。でこれは福島陽さんって、私の卒業した進学校で今講師としても教えてくださっている先生なんですけども、その先生がですね、やっぱり今の私たちの社会、私たちのこの資本主義って言われるこう世界はですね、あらゆるものをこう商品化している、あらゆるものが商品化され、それによって多くの剰余価値を獲得し、果てしない経済成長を求める仕組み、もうそこではもう環境破壊であったりとか、労働力が搾取されることだったりとか、そういうことがもう平気で行われていく、利益が生み出されることに最大の価値をこう見出していく社会である。この説教でもよく触れましたけど、今だけ、金だけ、自分だけ、まさにこの言葉で表現されるのが今私たちの生きている世界だと。今が良けりゃいい、金がありゃいい、自分だけ良ければいい、そういうものがこう蔓延してきている社会である。で国家もまさにそのような中で進んでいっている、そういう社会ではないだろうか。だけど今だけ、金だけ、自分だけしか目に入らない社会とは、今よりも先の展望がない、金よりも重要な価値がない、自分以外の他者と共に生きることができない、破滅へと転落していく社会に他ならない。もう未来が描けない、金以外に価値を見出すことができない、そして隣人と一緒に生きていくことができない、破滅に向かっていく社会に他ならないんだって。これはかつて私たちが戦争に向かっていったそのような時代の中でもこう経験したことかもしれませんね。富国強兵という中でそういう歴史を経験しました。繰り返し繰り返しこの地、私たちの生きる世っていうものがこう経験し続けていることだと思います。その中で本当に人が人として生きていくことが非常に難しくなってきている時代じゃないかなって思うんですね。今朝朝起きて新聞を開いて三面記事でしたけども、そこにあったのは夏休み明けに子どもたち その自殺のパーセンテージが急激に上がるっていうことがこう、まあ、何年か前から言われてますよね。君たち大丈夫ね、何かあったらちゃんと言ってよ、ね、誰にも相談できなくてその憂鬱になって、で勢い余って命を絶ってしまう、学校を考えると憂鬱になってしまうということなんですか。でもその夏休み明けに自殺する生徒、子どもたちが非常に増えるっていうことが社会の問題として何年か前から言われていますね。このような地、このような世っていうものが今私たちが生きている世界なんですよね。でイエス様は弟子たちに向かってご自分のところに来て従ってきた者たちに、あなた方は塩ですよ、あなた方は光ですよって言われたんじゃないんですよね。地の塩である、世の光であるって言われた。ここはすごく大事なことだと改めて思わされるんです。あなたたち塩ですよ、塩である、あなたたちは光であるではない、地の塩である、そして世の光である、ってこの言葉はとても大事な言葉であると思います。イエス様は何かこの世界から離れたところで何かこう重要な役割を私たちが持ってるんだっていうふうに教えられたわけじゃないんですよね。何かこの世界と別のところで何か理想的な宗教団体を作ったとかね、何かもうこの世とは確立された浮世離れしている怪しい宗教団体を作るようなことをイエス様はされたんじゃないです。まさにその世の中で、地の中でイエス様は弟子たちに語られ、 教えられ、そして愛を私たちに仕えてくださった方わけですよね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたって今日の最初の招きの言葉で朗読しました。この世っていうのはいろいろな問題を抱えてるし、まさにろくでもない人間の悪がうごめいている世であります。だけど神はこの世を愛しておられる。だからキリストの神の民はこの世と切り離されたところで生きるんではないんですね。神の愛されるこの世界の中で、この世の中で神の御心を行い、また神の愛を明かしする生き方へと招かれているんです。この世界は神様が愛されている、一人子を送るほどに大切に思われている世界なんですね。だからその中で私たちは神様の愛を、神様の御心を伝えなければいけない。イエス様がそれを私たちに伝えてくださった。私たちはそのイエスに従うものなわけですね。だから社会の中で、世の中で私たちはそのお塩が料理に溶け込んで、まあ、見えなくなってしまうわけですけど、だけどそこにこう存在があるわけですよね。やっぱり塩味が効いてるっていう大事な働きがあるわけです。味を整え、引き立たせ、時には暴風を防ぎ、そして清めていく、そういう働きを教会は、またイエスに従う弟子たちは持ってるんだ。それがこう今だけ、金だけ、自分だけ、そういう世界の価値観の中に巻き込まれて、そこに絡み取られてしまったとしたら、それはまさに塩気を失うことだっていうふうに語られているわけです。今日のところでイエス様が塩気を失うっていう言葉を使っていますね。塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられようって、これ直訳するとバカになるっていう言葉なんですね。愚か者っていう、だ塩が塩気を失ってしまう、キリスト者がこうこの世の中の価値の中に巻き取られていってしまう、その存在の価値を失ってしまう、それは本当に愚かなことだ、そういうふうにこう言えることなんだと思うんですね。私たち自身がこう今だけ、金だけ、自分だけ、そういう中にこう巻き取られていくならば、そこに私たち自身も裁きを経験するっていうことが、この14節、13節の後半の部分でイエス様が言われていることだと思うんですね。塩は塩であることが求められるし、光は光を隠してはならない。光は足元ではなくて上に掲げるものである。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない、燭台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのである、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。山の上にある町、燭台の上の灯火は隠れることはできない。これ本当にそうですよね。先週私松山、愛媛に行きました。松山城、お城があって、お城ってすごいですね。ああいうのよく作ったなと思いますけど、やっぱりあの時代お城の光っていうのは街のどこからでもおそらく見ることができたんだと思うんですね。高台、山の上にお城があって、そこに灯火が灯ってれば絶対隠れられないですよね。もう誰が城下町の人たち見てもみんなその光を見ることができたと思う。そのような光としてあなた方は自分たちを掲げなさいって、高いところに置きなさいって。塩は自分の姿を見せなくする性質があるかもしれない。で、光っては結構それとコントラストですよね。対照的に自分をむしろ高いところに掲げて光を放ちなさい。で、注意しなければいけないのは、ここで自分たちの光を放ってるわけじゃないわけですね。なんか自分のこう名誉だったりとか、自分の能力だったり、俺はすごいだろうとか、そういうことをこう高いところで掲げるということではないわけです。この光というのはキリストの光ですよね。言うまでもなく、使徒パウロが言いましたね、今日はちょうど剣道 54周年の時でもありますので、私たちの教会の命名の聖句でもあります第二コリント4章を開いておきたいと思います。新約聖書の329ページ、5節から読みたいと思います。329ページ、第2コリント4章5節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。このイエスの命がこの体に現れるために。途方に暮れても失望せず、千方作れど望みを失わず、望み教会の命名の聖句でありますけれども、私たちは欠ける土の器に他ならない。弱さを抱えるし、私たち自身が何か光り輝いているものじゃないわけですね。だけどそこにキリストという光をいただいている。キリストという希望をいただいている。キリストの命をいただいている。キリストの愛をいただいている。それが私たちが掲げなければならない光だっていうことです。今は本当に生きていて良いっていうことが崩壊してきている世ですね。あなたそれで生きてていいんだ、そういうふうに言われる価値が崩壊してきて、まさに生産性とか能力とか経済性とかそういうものがなければ存在の価値が認められないような社会にどんどんどんどんなってきている。まさにこの社会のこう末期的状況というかですね、本当に冷気、冷たい風が吹き荒れている、そういう時代ですよね。そういう中でこう希望を見出すことができないで死を選んでしまう若者たちが数多くいる。若者たちだけじゃない、年を重ねていく中で自分が力を失っていく中で自分の存在の意味を見出すことができなくなって、年を重ねた上で命を絶つ人も決して少なくはない。本当に希望を見出しづらい時代の中にある。そういう中で私たちはキリストにおいて生きることのできるその宝を、その光を掲げなければいけない。生きていてよいっていうのは決して自明ではないんですよね。いろんな災い、幸い、災害があり、病気があり、事故があり、いろんなことがあって、その生きることが容易ではない。そういうことを経験するわけです。さまざまいろいろな病気で苦しみ悩むことが、土の器の私たちにはいくらでも起こるわけです。だけどその者たちにキリストとの出会いが与えられている。キリストの光が与えられている。そこに私たちの力があるし、その力を、その愛を、その光を隠してはならない。むしろこの世で光として光を掲げよ。あなたもキリストの光のうちに、キリストの愛のうちに生きることができる、生きていていいんだ、そういうことを告げ知らせる使命が私たちにこう与えられているんじゃないかなって思います。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。最後にあります。なんか立派な行いなんて聞くとね、まあ、それこそとてもとてもっていうふうに私たちは思ってしまいますけど、これもともとの言葉では美しい行いっていうふうにも訳せる言葉です。前のあとは良い技っていうふうになってました。美しい行いってなんかいい響きだなって思うんですね。 なんか人間らしい潤いの感じる言葉じゃないでしょうか。でこの、良い行いっていうのはこのイエス様の生きておられた旧約聖書の伝統から言うと神様の慈しみに生きるっていうことです。神様の愛を分かち合って生きるっていうこと、それがこの美しい生き方、立派な生き方っていうことの意味です。旧約聖書のイザヤ書58章を今日旧約聖書の箇所として朗読しました。そこに書かれていることはどういうことだったかっていうと、虐げられている人たちを解放すること、くびきをことごとく折ること、さらには飢えた人にあなたのパンを先与えること、さまよい貧しい人を家に招き入れること、裸の人に会えば衣を着せかけて同胞に助けを惜しまないこと、そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、そのようにあります。十節には、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。これ本当に今私たちにそのまま語りかけられる言葉じゃないかなって思うんですね。ここに私たちのこうなす美しい人間らしい潤いの良い技が示されているように思います。私たちの小さな手、私たちの小さな働き、そこに私たちがこう光を輝かしていく大事な働きがあるんだと思います。剣道54周年、この場所に教会が建てられて、また年数を刻みますけども、この時代の中でこの地この世っていう中に建てられている教会として、本当に愛の技を分かち合っていく働きをこれからも成していきたいと思います。その働きが地の塩としての働きだし、世の光としての証になることを信じます。それは私たちの本当に小さな手でできることだと思うんですね。なんか大それた立派な大きなことっていうよりは、むしろ本当に持ってるパンを分け与える、そこだけなんですよね、語られていること。なんか社会を変革しなさいとか、その前にあなたの持ってるパンを分けなさい、裸の人がいたら着せてあげなさい、本当にそういうささやかな愛の技というものが本当に私たちに今求められているんじゃないでしょうか。私たちの手でできること、足を運びはできること、持っているものを分かち合うことができます。祈ることができます。祈りの言葉を届けるためにペンを取ることができます。メールを打つことができます。愛の技はいろんなところで私たちは果たすことができると思いますね。微笑む一つだって愛の奉仕だと思いますよね。このいがみ合う世の中でちょっとこう頬を上に上げて生きていこう、その生き方だって地の塩になるだろうし、世の光としての生き方になるんだと思います。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。私たちも今日主イエスキリストからこの宣言を聞いたものとして、地の塩、世の光として新しく歩み始めましょう。祈ります。主なる神様、あなたの御名を崇めます。とても弱く小さい者たちに、しかしあなたは地の塩である、世の光であると語りかけてくださいました。どうか私たち一人一人がその宣言のうちに歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。